What's up? いかがお過ごしでしょうか？プロレスリングハイプ始まりました。この番組では好きなプロレス、スニーカー、ファッション、そしてヒップホップなどあらゆるジャンルをミックスし、好きなことだけをフリースタイルで語っていくラジオです。今回も皆さんも一緒に盛り上がっていきましょう。お相手はサウナ&スパ健康アドバイザー、モモスデザイナー、レプリカチャンピオンベルトバイヤー、ベストオブシャリマシンこと MC イッツでございます。はい、頑張って更新頻度上げています。はい、前回76回目の、プロレスリングハイプでは、DDT プロレスの、両国大会、ね、ジャッジメントを、について語りましたと。で今回がね、同じく DDT グループの、東京女子について、語っていこうかなというふうに、思っております。はい、今ね、この声をね聞いていただければ分かるなと思うんですけども、前回に引き続き、収録をね立て続けにしているんですけども、3本目でねちょっと喉が、ガサついております。またね、なんだろうな、この、頻度のね頻度がこう重なるにつれね、この喉のガサつきがこうレベルアップしていくのがこう手続きに聞けば分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけども、まあこれもご愛嬌ということでね、はい、まあ語っていくわけなんですけども、最近ですねちょっとまあ大きなというか、買い物をしまして、いやまた買い物トークかよって感じなんですけど、なんかこの家でねできることは家でやっておきたいっていうのがこう自分の中であると。でベンチはね買って家で筋トレをしているなんて話を以前にしたと思うんですけども、なんか筋トレ以外にもなんか家でできることはしたいなと思って、でこうまあトレーニングつながりじゃないんだけど、このマッサージ機というか、マッサージってやっぱ気持ちいいじゃないか、ストレッチとか、で昔からねそういうなんだろうな、まあお風呂とかね入ったりするときもたまにあるスパとかあるじゃないですか、あれすごい好きなんです。あれ結構受けたくて、やっぱ気持ちいいじゃないですか。であれ結構好きなんで、なんかそういうのないかなとか探してたらですね、まあ体のこのマッサージというかそういうのじゃなくてヘッドスパの機械があって、あヘッドスパかと。確かになんかこう髪切ってもらってさ、こうマッサージとかしてもらったらあれめちゃくちゃ気持ちいいですよね。で僕あんまりこうなんだお店でさ切ってもらうのなんかこう好きじゃないわけじゃないんだけど、あまりこうなんかめんどくせえなと思っちゃって、でなんだ行くのあんま好きじゃないからあれなんだけども、ヘッドスパ結構好きで、でなんかこれも家でできたらいいなと思って、ああこんなのもあんななんて、その時は軽くね、それ見るだけで終わったんだけども、彼女がね結構美容とかそういうのが好きなんですよ。まあ女の子ならみんな好きだと思うんだけども、でまあたびたびそういう話になって、でやっぱさこうサナとか行きだしてちょっと気にしだしたんです。最近ねやっぱ肌って大事だなとか思って、スキンケアだったりとかで、なんかこのカメラ使って美顔器を使ったらなんかめちゃくちゃ調子良くなったりとかして、なんかその変化がすごい嬉しかったんですよね。で、まあ、確かにもう年もね取ってきてこうやっぱワクワクしく元気にいるためには美容と健康すごい大事だなって最近思ってきて、まあ、健康の面ではよく考えたりするんですけど、美容の面ってあんま考えたことがなくて、でそんな話をしてたら、一番大事なのって頭皮ケアなんだよって話を聞いて、へえなんつって、で、まあ、顔とかのたるみだったりとかシワとかってまあ皮膚がこう垂れてくるから起きることじゃないですか。でもいくらね肌の調子を上げたってそうやって戻んないんですよね。で戻るのにも限界があると。でヘッドスパをするとこう、まあ、頭のさ皮膚と顔の皮膚って、まあ、つながってるからね、こう頭をこう引き締めるとこうフェイスのアップというかさ、シワがこう伸びてまっすぐになるってね話を聞いて、あなるほどと、まあ、今ちょっと気にしてさ結構頑張ってるけど、あこれじゃダメなんだと、根本的にこう解決しなきゃいけないんだってかね、そこが一番大事なんだと思った時に、そのヘッドスパの商品を思い出して、あなんかその時は気持ちよさそうだなくらいに思ってたけど、 なんか大事だったらちょっと買ってもいいかなとか思って、で、まあ、一緒に使えるんだったらいいかなんて言って買ったんですよね。でまあ普通に、まあ、使うかなってなんとなくこう手に取ったらめちゃくちゃ良くて、 なんだろうなあれ手でやるとやっぱ疲れるし結構な労力じゃないですか。でお店でやるにしてもあれ1回いくらするんだろうね、結構まあまあするじゃないですか。だから数回分のさ値段でしかも自動で手軽に家でできる、いやもうやっぱ文明の利というかやっぱ機械ってすげえなっていう。まあもちろんね、手でやってもらうのが本当はいいのかもしれないんだけども、まあ疑似体験じゃないけどね、家で気軽にできるっていうのが何より素晴らしいなっていう、うん、まあそんなね、美容と健康をちょっと考え始めた私なんですけども、最近ね一番気になってるのは寝具ね、あのベッドとか枕とか、まあ、最近そればっかね気にしてますよだよね。はい、まあそんなね感じでちょっとヘッドスパのマッサージ機買ったんですけど、これマジでおすすめなんでね、ぜひぜひ皆さんも一度ね騙されたと思ってね使ってみてください。マジで気持ちいいですね。うん、まあ、それでなんか若返られたら一番いいじゃないですか。うん、やっぱこうね、いつまでこの元気が続くか分かんないし、このね若さっていうのもねやっぱ保っていかないといけないなっていうね。自分の父がね結構実年齢よりも若く見えるんですよね。やっぱ年取ってでもこうやってこう若く見えるってやっぱいいなっていうかこう素敵だなって思うんですよね、シンプルに。まあ、自分もそうやってね生きれるようにこう体つきもね衰えないようにもう頑張ってねいけたらなっていうふうに思うんですよね。やっぱそうやって継続をしていくにはやっぱ手軽さって大事だなって思うし、家でねこうなんとなくできるって大事だなっていう、ね、思った話でした。はい。ではでは、まあ、こんなねオープニングトークしつつも、プロレスの話をね今日もがっつりしていきたいなというふうに思います。前回のちょっとね反省を踏まえてやっぱ短めにコンパクトにやっぱ終わらせていきたいなというね、早くね喉の限界が来てしまうので、まあで手短に話していこうかなというふうに思います。はい、では早速いきましょう。今回語っていくのが、東京女子、3月19日になりました、両国国技館大会ですね、グランドプリンセス22という大会ですね。はい、今日はこちらについて語っていこうと思います。で、この大会なんですけどずっとね見よう見ようと思ってて、実はなかなか見れてなくて、これも配信で後日チェックしたんですけど、見ようと思ってたプロセスがこう溜まっちゃってね、こう見たかったんだけども後回しにしてた。で何だろうな、最近このミミプロ界隈でこの東京女子の何だろうな人気というかね、よくツイッターとか見てるとつぶやかれてるのを見たりするんですよね。だなんかこれちょっと見とこうかなっていう、やっぱ第一章の完結みたいな感じかなと思い、これは見なきゃいけない なぜかこう使命感に駆られてたんですよね、これ見るまで。でそれこそ東京女子とかがさ旗揚げされたばっかりかの時にちょうどプロレスたくさん見てて、で DDT もねよく見てたんで、時々ダークマッチとかで試合してたじゃないですか。だからなんかこの初期のメンバーっていうのはまあ初期顔もねでも今でもやっぱ覚えてるんだなって思ったし、この前のサイバーファイトフェスとかどこの大会だったか忘れてないけど東京女子のね試合とかを、まあ、ちょっと見てたりとかしてて、最近の東京女子の、メンバーだったり、あこういうキャラクターなのね、こういう選手なのねっていうのはちょっとずつ分かっていたところでのこの、両国大会ですよというような感じです。はい、では、オープニングマッチから語っていこうかな。オープニングマッチは、鈴音だったのかな、鈴音遠藤アリスかな、アリス、うん、VS、宮本モカそして長野ジュリア で、この長野ジュリア選手が、この試合でデビュー戦っていう感じですね。で、この長野ジュリアっていう選手はあれなのかな、なんか有名な人なのかな、 TikTok のあれだったんですね。 TikTok ね、今一番 SNS でこうあれなんじゃないですか、リクあるじゃないですか TikTok ね、うん、あれ結構沼で長時間見ちゃいますよね、うん、なんか伝統派空手の、元世界王者で女優、看護師、 TikToker でも活躍する。へえ、すごいですね、マルチに活躍してるんだ。まあ、TikTok 界隈の中では有名なのかな、ちょっと名前存じ上げないですけど、うん、なんかこう友情してきた感じとか、あの試合中の感じとか、こう表情すごくいいですよね、うん、でやっぱなんかこの伝統派空手の動きを取り入れてるからなんだけどさ、このハッハッハッって感じ、こう滑らかじゃないじゃないですか。なんかこれはそのなんだろうな、これからプロレスに順応してったら解決するあれなのかちょっと分かんないですけど、なんかこう一生懸命プロレスってものを演じてる感じがあったんだよね。なんかナチュラルにプロレスしてる感じじゃなくて、そう考えると周りの選手ってやっぱすげえなって、やっぱこれがデビューとね、やってってるこの経験の差なのかななんていうふうには素人ながらね思いましたけど、まだもうすごい人なんだろうね、この元世界王者っていうくらいだからね。空を切った時の扇風機かなんか すごい鋭かったですよね、うん。まあ、ネットフォアカラーだからか、あの打撃を中心に、まあ、蹴りとかをね使っていましたね。まあ残念ながらね、デビュー戦は、白星を飾ることはできなかったんですけども、まあ、これからって感じですかね、うん、まあデビュー戦ですからね、うん、だからこういうさ、デビュー戦とか、あこの人いいなっていう選手をやっぱ見つけて、この成長して過程をこう応援していきたいなっていうふうに思いますよね。はい、では第2試合が東京女子プロレス VS 頑張れプロレス。あ、選手が多いですね、ちょっと割愛しようかな。はい、頑張れプロレスのこのマナセユーナっていう選手がもともと東京女子のメンバーでやってたんだよね。でそこから頑張れプロレスに行ったっていう感じで、まあもともとは同じ、源流は同じなんだけど、そこからこう分裂した2人がこの東京女子の大舞台で混ざり合うというような感じでしたね。はい、どれだったっけな、あと茅選手、これなんと鳥羽美って言ってたっけ、鳥羽美茅選手、ごめんなさいね漢字ちょっとあれなんで、でこの鳥羽美選手、この人すごいっすね、うん、この身体能力もそうなんだけど、この技のなんだろう、あのオリジナリティというかさ、うん、やっぱ一つの団体をこう追いかけて見るのもいいんだけど、たまにこうやってね違うプロレスを見るとやっぱいい刺激になりますよね。あ、こんな動きがあるんだとか、こんな技あるんだみたいな。やっぱ女子の選手ってやっぱ体重が軽いから、こうなんだろう、ジュニアのプロレス見てるような感じで見れるじゃないですか。いや、なんかよりこのなんだろうな、スピーディーなね動きとかを使うこの茅選手っていうの、鳥羽選手ってみんな言ってるかな、分かんないけどこの選手すごいね、良かったっすね、うん、マスクウーマンですね。で、結果的には誰が取ったんだっけ、この金龍選手が取ったのかな、あ違う、白星だから、春日もかかながラリアットで勝ったというような試合でしたね。はい、あとやっぱ東京女子、まあまあ頑張れプロレスもそうなんですけど、やっぱ一人一人のキャラクターがこうしっかりやるからいいっすよね、うん、頑張れプロレス今回頑張れプロレスのこの代表っていうのかな、うん、大岡健にね、この大岡健イズムの感じで これマナス優奈の、入場曲なのかさ、夢見る少女じゃいられない、相川の曲をで入場してくるじゃないですか。なんだろうね、この日本のさ、このロックっぽい曲で入場してきて、みんなでこう 歌い上げて最後えいって感じの大岡健と一緒っていう女大岡健って感じで、でもこんな言い方してるけど結構好きなんですよ、そういうの乗れるじゃないですか。会場行った時に乗りやすいからすごい好きなんですよ。やっぱこの一体感みたいなの、今こうなかなかね声も出せないし難しいけど、この一体感ってやっぱプロレス大事だなと思って、大岡健の大好きなところはね、入場なんでね、まあ、入場だけじゃないけどね、なんか熱い感じとか結構癖になるじゃないですか、なんかそれになんか近いものをマナス優奈には感じますね、はい、では第3試合、高木さん志郎 VS、ハイパーミサオのエニーウェアホールマッチ。高木さん志郎は両国といえばエニーウェアホールっていうね、はい、まあ、どこでも、フォールしていいですよっていう試合でした。はい、まあ、この試合はね、ドラマチックドリーム号があり、パイプ椅子のお城があり、場外乱闘ありと、まさに高木さん志郎ワールドの、ね、一戦でしたね。で、高木さん志郎お気に入りのカラーボックス衣装ケースも出てきたりとかで、ハイパーミサオが2階席というかね、入場ゲートの上、あそこからフライングボディープレス決めましたね、でこのハイパーミサオのこの見た目もね相まって、こうほんとヒーロー参上って感じでしたね。上に立った瞬間ね、うわ絵になるとか思いながら、でなんだっけ、ダフェビーにも同じようなキャラいるじゃないですか、ニッキー ASH、ニッキーも結構こういうような感じのマント着て目だけのマスクしてでフライングボディアタックするっていうね、あの感じ日本版ですね、それので、最終的にはこのアイアムヒーローっていうのがこのフライングボディアタックかな。でこれで、スリーカウント取りましたと。いや高木さん師匠からねスリーカウント取りましたね、でこの高木さん師匠もさ、ハイパーミサオと同じようなこう衣装をねこうペイントでするっていう、なんかそれもなんか高木さん師匠のこう昔よくやってたじゃないですか、体にポイントペイントしてね、ガンダムみたいにしてみたりとか、ドムの時もあってね、なんか違うベクトルの懐かしさもね感じつつ、ハイパーミサオもね、初期から活躍してる選手なので、なんかねこう大舞台で輝いてるのを見るとなんか来るものありますね、はい、ではでは第4試合、神福ゆきバーサス、アスカですね、ジェンダーレスレスラーのね、はい、この2人はこう親友対決ってね銘打って試合してましたけど、あれタッグかな組んでたんでしたっけ、まあ、詳しくちょっと分かんないですけどね、やっぱこういうのね分かんないの悔しいですよね。なんかこうしっかり試合にのめり込むためにはその前情報としてそういうのが大事じゃないですか、プロレス特にね。だからなんだろうな、この2人のいきさつとかどうして試合に立ったのか、やっぱその戦いに意味がこう持てないとこう感情移入できないですよね。やっぱなんかこの注目される大会だからこそ、そういうなんだろうな以前の部分を追いかけてから見れたらよかったんだろうなっていう風に、はい、強く思った一戦だったんですよね。でこの二人、まあ、こう足がねスラッと長くて、お互いこのフロントのハイキック合戦みたいなのがあって、それがなんかすごい見どころでしたね。いや普通にフロントハイキックってプロレスとかで使うけど、 あれ格闘技とかだとすごい最上級フィニッシュくらいですからね。うん、顔面の前蹴り。俺好きなあの KO シーンがあるんですけど、それもねめちゃくちゃ綺麗な前蹴りでしたね。うん、はい、まあそんなこと思い出しつつもね、この2人の前蹴り合戦熱かったなっていうのが、この試合の一番の感想でしたね。で、最終的にはね、アスカのムーンサルトプレスで決着がついたんですけど、いやなかなか綺麗なムーンサルトでしたね。あ、そうだ、このムーンサルトの前に決めた、フランケンシュタイナーを空中でキャッチしてパワーボムとか、パワーボムだったっけな、うん、押したシーンがあるんですけど、あのカウンターすごかったですね。うん、まあ、威力もさながら昔岡田がドロップキックをケニーがキャッチしてパワーボムっていうシーンがあったと思うんですけど、だからそれよりも空中で本当キャッチして空中でこう体勢を変えて決めたって感じがしたんで、なんだろうな、こうがっつり決まった感っていうのは、ありましたね。はい、では次のこの第5試合で、全編最後にしようかなというふうに思うんですけども、はい、この第5試合がですね、天馬野乃香 VS、何ユキだ、愛のユキリーですかね、愛のユキ、この2人は姉妹なんですかね。うん、この試合前の VTR、この試合前の VTR 本当はありがたいですね。追っかけてないとさ、この前情報として何もない状態なんで、この VTR があるとねすごく助かります。はい、この天馬野乃香選手っていう方が近々こう引退するのかな、で最後の、姉妹対決っていう感じで銘、打たれてましたね。で入場曲をね、歌ってくれてる方にこう生演奏してもらって2人で仲良く入場するっていう、こう対戦相手同士でねこう一緒に入場するっていうのもなんか新しいなと思ったし、こう姉妹仲いいんだけど試合になったら試合だよっていう、うん、このなんか両面がね、見れた気がしてすごい良かったですね。うん、で一緒の入場曲でさ入ってくるって、なんか、うん、パートナー対決とかでもやっぱ別々に入場してくるじゃないですか普通。一緒に入場してきて、しかも笑顔でね仲良く走って入場してくるって、でゴングが鳴ったら対決するっていう、なんか不思議な空間で、なかなかプロレスシーンでも、そのような場面にはねこう見たことなかったので、なんか新しさをね、感じつつも試合になったんですよ。結構ガツガツやるんですね。この天馬野乃香選手は、なんだろう、この体格もありながらやっぱこのパワーだったりとかこうぶつかり合いとかで、ね、見せるのかなと思いつつ、意外とねあのテクニカルな動きとかも織り交ぜてやるんですね。でこの愛の由紀選手もどっちかって言ったら、見た目ではね天馬野乃香の方がこうがっつりいきそうなんだけども、先に仕掛けたりとかしてて、なんかこう気持ちが強いのがこう伝わってきますね。いやこの姉妹対決ぶっちゃけちょっと面白かったですね。はい、なんかもう一回見たいなって、なんか改めて試合見終わった後に思ったんですよ。なんかこうスーって見終わっちゃって見ちゃってて、なんかもったいないことしたなって感じになったんですよ。あ、もっとしっかり見たらめちゃくちゃ面白いとこいっぱいありそうだなっていう風に、深掘りできそうだなって思った試合でしたね。で試合自体はねこの9分で意外とこうコンパクトめにまとめられてたんですよね。で最終的には、愛の雪の、なんていうんだろうな、ダブルアームで、ダブルアームスープレックスをして途中でこう切り替えるファルコンアローじゃないな、サイドバスターなのかな、で決める技、UBV ってやつなのかな、はい、これで決めましたよと。うん、いややっぱ東京女子ちょっともっと見ていかないとダメですね。いやめちゃくちゃいい選手でこんな姉妹やってるなんてね、こ これはこう今まで見てなかったのがちょっと罪ですね。はい、いや面白かったな。でこの2人、まあ、もちろんタグとかも組んでたのかな、うん、この2人の昔の映像とかもやっぱちょっとチェックしたいですね、うん、それくらいなんかこう引き込まれる何か魅力的なものを感じた一戦でしたね。はい、では、前半はこの辺でおしまいにしたいと思います。最後にお知らせさせていただきます。はい、プロレスリングハイプでは皆様からのメッセージお待ちしております。番組ツイッターはスターラジオ555です。フォローの方よろしくお願いします。感想つぶやく際はハッシュタグ SSR555 そしてプロレスリングハイプをつけてツイートの方よろしくお願いします。はい、ありがとうとやっております。全力シューティングさプロレスラジオも、ございます、同じく Spotify だったり、ポッドキャストの方でもね、ご視聴可能ですのでそちらも合わせて、聞いていただけたらなというふうに思います。はい、では、今回はね、東京女子の、両国国技館大会について語っていきました。まだね後半面白い試合たくさんあるんでね、後半も気合い入れて語っていきたいなと思いますので次回もお楽しみに。ということでお相手は MC いつでした。